波コスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉、文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士の奈美さんに来ていただいています。奈美さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、はい。では今日ですね、
はい、
もうねなんか木枯らしが吹いちゃってるような、ちょっと今日風がね、冷たい、
冷たいですよね。
あの二十四節気でもね、小説も過ぎまして、はい、これでね冬の入り口が始まりましたよっていう日がね過ぎてまいりました。
はい、
ね、
でもう冬の入り口なんですね。
そうなんです、うん、でね今日はあの11月23日、はい、祝日ね、祭日でお休みの方もね今日たくさんお見えになると思うんですけども、はい、今日内容がね、引用五行から見た冬の食と色っていうことで話するんですけど、はい、その前にちょっと今日ね特別な日なので、はい、その前にお話ししたいことを少し、
はい、特別な日なんですね。はい、そうなんです。
まずね、今日は夜ね満月です。これ双子座の満月でして今日、はい、でこの満月っていうのは今のその今までのねいろんなものをこう体制するっていうね、満月の時っていうのは意味があったりするんですけど、この双子座の満月っていうのは、いろんな情報をね、いい情報っていうものを、こう自分の中に取り入れるっていうね、ちょっと意味もありまして、何かこう、いろんないいこと、新しいことっていうのをね、また取り入れていきましょうよっていう、意味があったりするんですけど、でそれと合わせましてね今日は平成30年で、はい、平成最後のね今日新滑祭が行われている日になります。はい、伊勢神宮や何かでもね大祭が行われていたり各地でも、まあ、出雲でもね行われたりとかいろいろあちこちでねされてるんですけど、今日はですねそれこそ、まあ、ご存知の方もね多いと思うんですけど、はい、新聞やねニュースや何かでもたくさんね報道があったかと思いますが皇室ですね。
はい。
はい。今の天皇様が最後の、新滑祭になると。
はい。
っていうことで、宵の儀っていう、儀式が夕方の6時から。
はい。
それから暁の儀っていうのが夜の11時からですね。
はい。
2時間。それぞれ行われる日なんです。
はい。
で、これは、儀式っていうのは何をしてるのっていうことで、実はですね、まあその2時間の間、正座されて、まあね、本当にもう神々と、五穀豊穣、日本のね、平和や豊かさを願う、祈るっていうね、ことをされる、時間なんですけど、お告げ文っていうものを創造される。っていう儀式が一つと、それから、全国からね集まった新米、それから皇室の中でもねお米を育ててみえて、そのお米をね合わせたものを食べると、直らいでね食べるっていう、そういうね天皇様のみの御所作の儀式が行われるとされているのが新滑祭です。
そうですか。
はい。で、この天皇陛下とね、同じ場所、その同じ部屋の中で、そこの儀式が行われる場所っていうのは、皇室の男性の方たちっていうのは当然ね、儀式としては参加されるんですけど、同じ天皇様との同じ部屋だけっていうのは、皇太子様のみしか同室は許可されないという、なかなかね、こう、神聖な、儀式がね、行われる日なんです。
は
い、
うん、
で、昭和22年にね、新滑祭っていうものは通常の儀式としては廃止された っていうことで、はい、勤労感謝の日っていうふうにね、11月23日はそれから変わったんですけど、皇居の中ではね、今でもそういう儀式がきちっとされてまして、とても大切な、儀式っていうことで行われています。で、来年はね、皇太子様が即位されて、はい、新しくね、元号が変わる年になりますので、来年の新嘗祭の11月14日から15日っていうのは、通常の新嘗祭とは違う即位されて初めての新嘗祭っていうことで、はい、大嘗祭っていう風なものが行われるという風にされてます。
そうでしたか。
はい。で、今日ね、たくさん、メッセージやね、SNS や何かも上がってたり、してるんですけど、皆さんの立場や、環境や、宗教や、いろんなこと関係なく、この平成最後の、その新嘗祭の夕方6時の時間に、天皇様と同じ時間に、国民みんなが祈りを捧げましょうっていうことをね、たくさんの方がね、言ってみえるのをなんかこう目にしててね、ちょっと感慨深いね、感じもしますけどもね。はい。
そうですね。本当でも、みんなで一緒にこの国の平和にてはもう本当に地球規模で、
はい、そうですね、
そういった平和っていうのを祈りたいですよね、
平和でありたい、幸せでありたいっていうのは、皆さんきっと同じ思いで ね、争い事が起きて不幸になりたいって思ってる人はね、きっといな い、
ね、
と思うのでね、それ の、 代表としてね、はい、その天皇様がそういうことを神々と祈ってくださってる日っていう風にね、思っていただけるといいかなって思います。
新嘗祭、
そうですね、
はい、
で今日は、それに引き続きまして、冬のね、食と色っていうものを引用五行から見た中からお話しいたします。
はい。
でまずね、木火土金水の引用五行の中で、水ですよって、冬は水ですよってお話を、はい、以前にしたと思うんですけども、その中でも、色は黒ですよっていうことをね、はい、秋は白でしたね、
秋は白です、
で冬はこれがね、黒に変わります。で黒っていうのは、まあ、なんていうのかな、こうちょっと暗いっていうかね、
そうですね、
なんかイメージも、はい、あると思うんですけど、
非常にやっぱり黒っていうと、もうダークな、
そうです
ね、イメージがありますね。
はい、そうです。でね、これがね、臓器、人間の臓器から言うと、腎臓と膀胱。
腎臓と膀胱に当たるということなんですか？
そうなんです。司るところだと言われてまして、腎臓とかね、膀胱っていうのって、まあ、イメージしていただくとわかるんですけど、水分。でしょ、はい、そこをね、こう、なんかこう、一番調整、管理してる臓器なんです。はい、っていうことは、そこが、滞ると、冷えにつながるとか、むくみにつながるっていうことでね、冬っていうのは寒くなったり、冷えたり、むくんだりっていうことがね、あったり、される方がね、多いんじゃないかと思います。例えばね、その水毒っていうんですけど、
はい、
そういう、例えば冷えたり、むくんだり、体の中にね、水が溜まってきたりっていうね、ことが起きると、バランスが崩れると、例えば、トイレが近いとか、また出にくいっていうことが起きたりとか、それから手足がもちろん冷えますし、はい、それからね、耳鳴りがするとか、それから例えばめまいがするとかね、耳とこう視覚ってこう、例えばメニエールみたいなのって、はい、ほら耳がなんかクラクラして、で目もね、なんかこうクラクラとか、
非常につながっているというか、
そうなんですよね、微妙にね、こうつながっているので、そういうとこに影響が出たり、それから、まあ、もう当然エネルギー不足だったりから抜け毛、なんか秋とか冬ぐらいだと非常になんか髪の毛がシャンプーするとすごいなんか抜けてるとかって、まあ、乾燥からねそれが来てたりとかするんですけど、そういったね、体にも影響がある季節ですっていうことで、じゃあそれをどうしていったらいいかっていうことなんですね、はい、で今は、まあ、時代とともにね、サプリメントだとか、それから何かこういうものがいいですよって簡単にね、取れるようなものっていうのがもちろんたくさん出てるんですけど、でもやっぱり人の体も心も作ってるっていうのは食事、普段の食べるものです。
はい。
では 何を食べましょうということで、うん、さっき冬は色はは
い黒
そうです、うん、っていうことは黒いものを食べましょうと。
お
そこにエネルギーの源、はい、ギュッと凝縮されているものがたくさんありますよっていうことでちょっとご紹介します、
はい、
例えばね、黒豆
うん、黒豆、うん
ね、黒豆っていうのは気を巡らせる、はい、木っていうのは気持ちの木ですね。こう木を巡らせる、
はい
うん、それから黒ごま、
黒ごま、
ね、っていうのは腎臓とかね、うん、肝臓にとてもよくって、血管強化とかね血液の流れだったり温めるとかねそういう作用があったりしますし、はい、例えばひじき
黒いですよね。黒いですね。
ねっていうと、うん、鉄分、カルシウム、貧血予防だったりとか、例えば、黒米、米で、お米でね、黒米ってね、よく今、雑穀米とかちょっと流行っててね、なんか目にする時もあると思うんですけど、アントシアニン、ポリフェノール豊富でして、例えば、毛細血管だったり、視力、疲れ目とかね、そういうものに効果があったりしますし、
はい、
その他は、例えば、黒酢だったり、まあ、玄米も黒いっていうものに入ります。それから黒キクラゲですね。成長作用、腸や、ね、そういうものに効く。
キクラゲもそうですね、
黒い。今、生の黒キクラゲが、野菜コーナーに売ってたり、例えば農業センターみたいなところにね、行くと、生で売ってたり、通常は乾燥なんですけど、今は生がある時期なのでね。
はあ、そういったものもいただくといいんですね。
もちろんそうですし、それから、海苔。
海苔も黒いですね。
海苔黒ですよね。海苔もミネラルが豊富ですし、はいまあその他にも、くるみだったり、ごぼうだったり、しいたけだったり、まあわかめ、昆布、かきやしじみもですね、黒い仲間です。
なるほど、
はい、そういったものをね体に取り入れていただいて、で、冬のね、需要競争にこれからまだまだねまだ冬の入り口ですのでどんどんこれから寒くなりますので ね、そういう体づくりと心を作ることも食べることってとても大事です、
はい
うん、ので例えば栄養のバランスが整っていないとか足りていない食事をしているっていう風になると当然ね体もバランスを崩して何かこう不調が起きたりとかもちろんするんですけど心のバランスもね崩しやすいんですね、ので食べるものと肉体と精神っていうのは全てつながってますよっていうことです
それはよくわかります、
はい、例えばそれがバランスよく取れてると何かがあった時でも早く回復したりとか、例えばだからといっても全然風邪ひかないとかねもう何もないとかいつも調子いいってねそういうこともねやっぱりなかなか難しかったりするので、でも回復が早いとか、調子がちょっと悪いなっていうところがひどくならずにねするとかねそういうふうにバランスが取りやすい体調だったり、心の状態だったりっていうのが保てるよっていうことですね。
いや今日奈美さんが教えてくださった、食材を積極的に、まあ、この冬というのは
そうです、
取っていただいて、
そうですね、
心も体もこう整えていただくということですね。
そうですね、特にね寒くなってきたので鍋物屋なんかね、やりやすい季節ですので、スープとか汁物鍋物や何かでね取っていただくといいんじゃないかなっていうふうにね、思いますけどね。
今日も鍋物をね、この風の冷たい日には
そうですね、
もう持ってこいですね。
そうです、
はい、分かりました、ありがとうございます、
ありがとうございました。
ぜひ皆さん実践をなさってください、
はい、
さあそして来週のテーマは、
はい、来週のテーマは11月最後になりますね、30日です、幸せの近道とはというテーマで、ね、お送りしたいと思います。
幸せに近道っていうのが
遠回りしたいですか。
いや近い方ができれば最短距離で行きたいです。
ですよね。最短がいいですね。
最短がいいです。
最短をお送りしましょう。
教えていただける、ということですね。
はい、そうです、
はい。楽しみにしています。
はい。
さあ、今日の放送もなんですが、奈美さんの、まあ、これまでのこの奈美コスミックのひふみ言葉、FM 奥関のホームページ、オンデマンド放送というところがございますので、このオンデマンド放送で、もちろん今日の放送も、また今までの奈美さんのお話も聞いていただくことができますのでぜひチェックをなさってください。そして奈美さんの詳しい情報 LINE アカウントでは line@nami.cd。 line は大文字です。アルファベット line@nami.cd は半角小文字です。nami.cd。 そして gmail では nami.cd101@gmail.com。 こちらはすべて半角小文字です。nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。今日も素敵なお話をいただきました。ナミさんでした、
はい、ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。